はい。
ということで、今回のエピソードのスポンサーは、スキュー、CBD のブランドです。で、まあ、スキューさんに関してはね、いろいろなフレーバーがあって、甘いやつだったりとか、甘くないやつだったりとか、まあ結構ね、いろんな種類があるんですけど、その中でも個人的には、グリーンアップル。これがね、今のところお気に入りです。For Inspiration Moment というブランドコンセプトでやっていて、CBD っていうのはね、すごくね、リラックスに効果があるんですよ。ということで、まあ自分はね、リラックスしたい時もそうですけど、クリエイティブな仕事をしたい時とかにね、この CBD をさせてもらってます。
渋谷です。
こちらペンなんですけど、使い方はむちゃくちゃ簡単。充電して吸うだけ。ボタンとかも押す必要ないです。このカートリッジね、結構ね、濃度高くて 85% なんで、まあ、結構ちょっと吸っただけでもね、体感があるから、まあ人によっては2週間から1ヶ月ぐらいは持つと思います。ということで皆さん、今回スキュー CBD ベープなんですけど、下の概要欄のリンクからクリックしてもらって、クーポンコードダッシュポットを入れていただくと、なんと初回購入 40% オフということで、ほぼ半額です。半額。クーポンコードのね、あの使用期間がね、結構で、ね、短いと思いますので、まあ、この期限が切れる前にね、ぜひぜひ下のリンクからクーポンコードダッシュポットを使って、今すぐお得に CBD をゲットしてほしいと思います。それでは本編に戻っていきましょう。レッツゴー。
アルバムって呼び方だと実は8年ぶりになるんだわ。でワンシートってのは12畳あって、うん、ありえないんで、記憶もないし、足とかもぐにゃぐにゃになるし、マジでやばい薬で、ラチアがないから通訳つけてるんですけど、お前は次のシンガポールエアラインの日本行きのやつあるから帰る、20時間後にあるから、それまで待って。俺は泣いてる。デンゼルカリーとゲームで対決してくれませんかっつって俺が勝ったら、あの君のバース俺の次のアルバムにくれよ。
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは人名うさぎさんです。お願いします。
イエーイ、
イエーイ、
ドゥンドゥンドゥン、
ありがとうございます。
ゲー、ありがとうございます。
ゲーゲーいやでもマジで嬉しかったっすよ。
ゴールデンラッシュポッドキャストに上陸しました、
はい、ありがとうございます。
おざす。
ポーポーポーポー
ポ
ー。マジででもあの E メールいただいた時はおーみたいな。
普通にそうっすね、直接メールしたっすなんか YouTube で、
はい、
わこういうインタビュー受けてるなみたいな。
マジですか。
いやだってその最初ショーツとかで出てきて、
はい、
なんかすげえ、あこういうインタビューあったらいいよなみたいな、そういうまさにそういうのだなと思ったんですよ。だからとりあえずなんか見て、あボンベロ君とか、
はいはいはいはい、
タレ君とかもいるしみたいな、
はいはいはい、
いいなみたいな、
はいはいはい、
ちょっとまあ玉砕覚悟でメールしてみっかみたいな。
マジっすか。
そうだって、いやだって俺しかいないから、そのマネージャーとかエージェントがいないから、
はいはいはい、
もう自分で連絡するっきゃないし、
はい、
ってのもあるっすけど、だからまあとりあえずそのなんだろう、玉砕覚悟で連絡したらすごい、あのなんだろう、バイブス高く返してもらえてでまあ今日上陸した。マジで
ありがとうございます。
くる
マジで嬉しい。だから普通にここリアルな話、俺いろんな人インタビューさせてもらって多分50何歩とか撮ってるんですけど、マジで半分ぐらいの、特に若い世代が多いっていうのはあるかもしれないんですけど、やっぱどんなアーティスト聞いてたんですかって言ったら絶対人名うさぎさんの名前出てくるんですもん。ジムウサギ君聞いてたとか、
これみたいなことを言ってもらって思うのは3つあって、まずありがとう、
はい、はい
はい、陰で褒めないでちゃんと俺に直接褒めてほしいっていうのと、
はいはいはい、
で3つ目は、はい、あの本当に君たちの貴重な青春時代、
はい、
多感な青春時代を俺みたいなキモいオタクの作った陰の文章で汚してしまって申し訳ないなっていうのも実はちょっとあって
そうなの。
いやあるあるよ、
ある
あるある、もう恥ずかしいみたいな、本当にみたいな、それあれとかあんな曲とかこんな曲が好き、あ好きなんだみたいな、ごめんねみたいな
ごめんね
はごめんねみたいな、 My bad
みたいな。いやでも結構多いじゃないですか、なんか多分インターネットとかでやっぱさ音楽っていうのが、
インターネット
とかね、そうインターネットとかでもともとやっぱなんていうんですか、インターネットとかで多分活躍されたっていうのあるじゃないですか。
そうっすね、
多分ネット時代が作ったみたいなのあると思うんですけど、なんかその前はなんかそれが可能じゃないと思ってる人たちが多かったみたいな、
あ
多分
確かに
誰の人の道を作ったのかなみたいな俺は勝手に思ってたんですけど、
うん、なんかだってあるじゃないですか、うん、こうラッパーのこうマッチョイズムじゃないけど、
はいはいはいはい、
自撮りしたらダサいとかそのなんだろう、理想像がやっぱあって、インターネットで宣伝するなんてダセーぜと、
うん、
俺たちは現場でかっけえ音鳴らしてるぜ、だから見に来いよ、はい、それが正解だ、これをこのカルチャーを感じる唯一の正解はそれだみたいな価値観があったんですよ。
ああそうなんだ。
俺じゃなくてね、
はいはいはい、
その古い時代はあって、うんうん、だからやっぱりネットラッパーなんてみたいな、オタクのオタクたちの遊びでしょみたいな、
はいはいはい、
ってのは確実にあって、12年ぐらい前とかは全然その、はい、俺が20歳とか21歳ぐらいでちょっと、うん、渋谷の小箱とかでライブさせてもらい始めたぐらいの時はもうみんなそういう価値観で、だから俺みたいなネットラッパーがステージに上がると聞かないし、聞かないしっていうか、なんだろうな、もう 100% 最初 100% 舐めてるから、あ、ちゃんとライブできるんだねみたいな感じで来られる、
とか。そうなんだ。
そういう感じで、
はいはいはい、
うん、なんだろう、ネットラップってなんか一口に言うけど、はい、その昔はなんかニコニコ動画とか、
はいはいはい、
なんかその YouTube とか、
はい、
あとは個人が作った掲示板とかウェブサイトとか、
はい、
それぞれ住み分けあって、だから、
あ、そうなんだ、
そうそう、ニコ動だったらニコ動で流行ってるなんかそのマッド音のミームとかでラップするやつとかが有名になるし、
はい、
昔は2チャンネルにもヒップホップの曲を作ろうっていう板があって、掲示板とかスレッドがあって、そこだけで活動してる人、そこにプライドを持ってるクルーってのも一応ちゃんといたんだ。
あ、そうなんだ。
そう、
それは知らなかった。
そうなんだよ、そういう世界なんだ実は。だからただのオタクのラップってよりも、そのオタクにもいろんな種類いて、意外となんか世界ある文化だったんですよ。今は俺知らないけど、まあ、そういうとこから出てきて、俺はなんか、うん、ちゃんとこうなんだろうな、現場出てライブして、うんうんうん、なんかそのいわゆるかっこいいラップ通のラッパーになりたかったから、うんうん、ネットだけじゃ良くないよなと思ったのが、うん、そうそうそう、12年前とかで、
はいはい、
もう空気はもう今と全然違う。
そっか、
違う、マジ
全然違うね。最初はどういう感じだったの？マジで一番最初の音源とかどういう風なチャンネルで出したというか。
いや、一番最初にレックしたのは、
はい、
高校1年生の時バンドやってて。
あ、そうなんだ。
メタルのラップメタルのバンドやってて、なんかリンキンパークとかリンピスキットみたいなをやりたくて、
うん、
まあ、時代的にも流行ってたし、
うん、
でもバンドってこうなんだろう、ベースギタードラムでなんかパートが増えれば増えるほど集まるの難しいし、
あ、そうだよね、確かに。
でみんなでお金出して MTR マルチトラックレコーダー、
あ、はいはいはいはい、聞いたことあるですね。
そう、買って、古いズームって会社が出してた8トラックの CD ドライブとかパッドがついてる MTR、 見たこと
ないです。
なんかまあ要するにそのつまみがついてて、
うんうんうんうん、
そのつまみ一つ一つに音が入りますよっていう、はいはい、もうこの機械に電気が通ってこの機械だけで曲が作れますよっていう、まあ今だったらそのパソコンのソフトでやる機能がそうです、独立してる、これ、
はいはいはい、
でだ、それこそニコラップの、はい、ニコニコ動画のラップのそのニコラップタグがあって、はい、ニコラップタグさらにトラック提供タグがあってビートメーカーたちがビート作ってどうやってラッパーたちに渡すかっていうと、トラック提供っていうタグをつけて使っていいですよみたいな、
はい、
BPM は何ですみたいな、でなんかアップローダーの URL つけてっていうスタイルだったんですよね。
すげえな。
でそれで探して、はい、データ落として、
はい、
MTR に入れて、
はい、
で自分でラップしたんだと思うけど、それが17歳16歳とか、
すげえな、
めっちゃ懐かしいな、まあ、やってて、そうやったやった、でそれを音源を自分でミックスして、はい、ニコニコ動画に上げて、それが2008年の夏とか、
2008年だ、
うん、
すげえ前、確かに十何年前、
超前ですね、
15年とか前、
うん、
やマジでそっから始めたんだ。
わあ、もうあれから始まったと思うと長え。
長いっすね。
長いっす。
いやでも、うん、多分すごい長距離っていうか、なんていうんですかね、やっぱキャリア長いっすよね
意外と。だってそこから考えても、15年ぐらい、
15年とかですよね。
わあ
感慨深い、感慨深い浸ってる
し。いやもうね、だってさっき話したようになんかそのな、中学生の時に自分先さん聞いてましたとか、はい、もうありがとうだけどなんかちょっとそんなエモくなっちゃうわ、本当にエモくなっちゃう。
そうですよね。え、でも自分でミックスとかももう自分で学んで全部自分でできるように、もう最初からやりたかったんですか、それは。
なんかやりたかったんじゃなくて、うん、そのこれもまたネットラップの話なんだけど、はいはい、当時そのニコラップやりたいけど、
うん
うん、パソコンのソフトでどうやってレ録音するのか分かんないっていう人のために、ちゃんとそのやり方を教えてくれる先人のオタクたちがいて、フリーのソフトはこれを使えみたいな、
はいはいはいはい、
で EQ ってのはこういうことで、コンプレッサーってのはこういうことだみたいな、で素人はこの設定だけ覚えとけみたいな、
あ、なるほどですね、
がいいぞっていうのの通りにやったのが多分一番最初のミックスで、
うんうん、
この最近出した最新アルバムのドンジンレンはちゃんとエンジニアにお願いしてるんですけど、
うんうん、
その前のバブルダウンって EP までは自分でやってたから、そうだな、もうそこでそのネットラップの世界で独学で覚えたのを無理やり大人になってもずっとやってた、うん、10年ぐらい10年以上、
うん、すげえな
ーみたいな。だからただの野良のオタクっす。そうそうそう、感覚としては、
感覚としては
マジで。
いやでも前もそういうなんか今時代ですよね。なんかまあ2016年ぐらいからそれこそサンクラとか、
そうそうそう、
サンクララップとか、アメリカでも結構そのまあ多分何ですか、ジュースワールドとかがすごい出てきた時代だと思うんですけど、その辺とかやっぱそういう人たちが多かったというか、なんかそれがなんかそうですね、ちょっとメインストリームになったけど、多分、
うん、俺の中で印象が強いのはやっぱレイダークランで、
うん、
スペースゴーストパープで、
はい、
あのスペースゴーストパープ知ってる？
知らないです。
スペースゴーストパープは、
はい、
なんていうのかな、俺の中ではやっぱ今の A$AP Rocky は結構もうデビューした時とは全然違うサウンドをやってて、
うんうん、
デビューしたばっかりの時はそのスペースゴーストパープとかが提唱した、はい、作り上げたクラウドラップ、
ほいほいほい、
トリルウェーブみたいな流れがすごく色濃くあって、
はい、
そのスペースゴーストパープっていうアーティストは自分でビートを作って自分でラップもするんだけど、
はい、
とにかくもうなんか聞いてたら気持ち悪くなるような不協和音のとにかく暗いテンポが遅いビートで有名になった人、
は
い、
へえ。
だけどそのもう奇抜すぎて奇才すぎて、なんかあまりにもなんだろうな、馴染まなくて、うんうん、聴衆に、
はいはい、
今ではやっぱりもうみんな知らないし、知らないし、なんかなんだろう、だけど現代のヒップホップの、サウンドにすごく貢献した若者の一人で、まあ、実は同い年なんだけど、だから遡れば当時彼も二十何歳とか21、22とか、
すげえな。
で意外とやっぱみんな今でも聞いてんだなって思うのは、この間ウィズ・カリーファの、はい、デイトゥデイ、で普通にウィズ・カリファがスペース・ゴースト・パープの曲聴いてたから、あ、やっぱり脈々と流すやつもいるし、聴いて乗るやつもいるんだな、うん、
はいはい、
スペース・ゴースト・パープみんな聴いた方がいいっす。
これはちょっとめちゃくちゃ、うん、俺も分かんないからこれちょっと聴いた方がいいっすね、
スペース・ゴースト・パープ。あと、まあ、そう、レイダー・クラン、
レイダー・クラン、はいはい、はい、
そのレイダー・クランっていうのはスペース・ゴースト・パープが作ったクランとかクルーで、
クルー、うん、
ヤング・シミーとかデンザー・カリーとかも元々はレイダー・クラン、
うん、あ、そうなんだ。じゃあフロリダとかそっちの方のあれか。
そう、フロリダの、マイアミだと思う
っす。マイアミの、あそこの作ってる曲っていうか、そのサウンドみたいな結構今のヒップホップにめっちゃ影響を与えてる感じするっすよね。
確かに、
うんうん、
まあその後やっぱりそのスワサイボーイズとかが、うんうん、一つ大きな、なんだろうな、彼ら一つ完成させたと思ってて、はい、なんかその、うんうん、トラップミュージックの、うん、もうなんだろう、究極のトラップミュージックの完成体、
はいはい、
どこまで行っても何年経ってもやっぱりこれが一番かっこいいっていう正解をあいつらは見つけててマジでスワサイボーイズもすごいと思う、
はいはいはい、
やっぱ俺の中でのその二大巨頭って言うと、やっぱスペースゴースポップ、レイダークランの人たち、そしてスワサイボーイズかな。
へえ。音楽すごい好きなんですねやっぱね。
なんだろう、はい、好きっすよ。なオタクだし普通に進行形で、
はい、
うん、
なるほどですね。
なんかインターネットラップの人なんでやっぱり、うんうんうん、インターネットの世界で音楽を追ってたし、
うんうんうんうん、
だからそのサウンドクラウドにもお気に入りに今よくなんつうのいいね、自分がいいねした曲、
はいはい、
とか遡るともうデンゼル・カリーのもう死ぬほど昔のなんかデビューしてから2番目の曲みたいな残ってたりして、
はいはいはい、
今彼めちゃくちゃ有名で、はい、めちゃくちゃワールドワイドで、
うん、
まあ、それこそ日本にも来たりとか
そうっすね、
来てたしねるけど、
はい、
なんかサウンドは実は進化してて昔からああだったわけじゃなくて、
うん、
もっとちょっといなたい時期もあった、
あったんだ。へえ。てかあれですよね、ニート東京でインタビュー、
ああそうだ
そうですよね、
そうデンゼル・カリーさんが、
はい、
そう来日して、
はいはいはいはい、
なんかあのシーダさんから2日前ぐらいに LINE 来て、
はい、
デンゼル・カリーとゲームで対決してくれませんかっつっていいですよ
すごいよなどういうことみたいな感じだけど、
まあ、どういうことって思ったけど、どういうことよりも先にいいですよってよ、もうどうでもいい予定なんかもう作りもう開けますからみたいな、どうにでもなるからいいですよって。でそう
2日前だって、しかも
そう2日前なんかね鉄拳か、
うん、
ジャンプフォース、
ジャンプフォースが分かんないな、まず。
そう俺もジャンプフォースが知らなくて、うん、おそらくまあ多分少年ジャンプに出てくるそのキャラクターでスマブラのように戦うゲームなのではと思って、
あそれか、見たことある気がするわ、うん、なるほどですね。
でもそれより自分の土俵である鉄拳に引きずり込みてえと思ってもう正直にいや分かんないです、鉄拳しか分かんないです、鉄拳しかやりたくないですつって、もう当時そのすでにその時新しいのリリースされてたっけな、でも、
うん、
自分がやり慣れたちょっと1個前のナンバーの鉄拳7で
勝ちに
い
ってるですね、
完全に7を手配してもらえるようにお願いできますかみたいなそうそうそうそうそうもう最悪、シーコミー、もう八百長ひどいよねこの男は本当に。
それはどうしても勝ちたかったんだ、やっぱどうしても
勝ちたいっていうよりも、なんかその最新タイトルすぎるとお互いにやったことないから、
あそういうことか、
そうなんかこっちも力の加減ができないっていうのがあって、そのめちゃリアルな話すると接待しなきゃいけないんだったらやり慣れたゲームじゃなきゃいけないんですよ。
確かにそういうことか、
加減が分かるから。
はいはいはいはい、
そうで、まあ鉄拳になって、うん、で当日なんだろう、ニート東京 の, その収録やってるところに、まあデンゼル氏来て、うんうん、
はい、
でなんかもうワッサーみたいな軽く挨拶した後に、はい、その今日ゲームで対決するんだけど、
はい、
まあ夏ぐらいだったかな、
うん、
だったからもうそのちょデンゼル俺アルバム作ってんだけど、
うん、
もし俺が今日のゲーム対決で勝ったら、俺が勝ったら君のバース俺の次のアルバムにくれよって
言ったの。
いや言った言ったよ
すげえな、
はいはい、言った、
はい、
そしたらすげえ嫌な顔されたけどもうごめんね、いや分かるんだ、その俺も分かって言ったの、もうだってさ忙しいわけじゃん、外国来てインタビューして次はどこか挨拶行って、うん、で次はその次は、はい、何のラッパーとスタジオ入ってとか、
はいはいはい、
その海外に来てるラッパーの忙しい一日の中に初対面のやつがいきなりお前と曲作りてえなみたいな、ゲームで勝ったらバースくれみたいな、そんなレベルのアーティストじゃないの分かってっけど、でも俺は分かる、その体当たりしたんだ俺は。
そういうことですよ ね,
ね、
重要
玉砕したわけ、玉砕覚悟で行って普通に玉砕したわけそうだから、そのでもアイザック君は玉砕覚悟で行ったらもうぜひやりましょうみたいなだからありがとう。
いやいやいやいや、玉砕覚悟でやるの重要、それは重要ですよね。
ゴールデンラッシュポッドキャスト、これからもよろしくお願いします
お願いしますお願いします。いやー熱い、そっか、結構そのそれ以外になんか裏話はおもろいのとかあったんですか、全然カリー氏の。
なんだろう、なんか、
はい、
彼なんかおそらく彼ウィード吸わないのかな。
あそうなんだ。
でもなんかその時は、はい、スタジオでなんかジョイントみたいなの着火してて、
はい、
でもなんか何の匂いだろうと思ったら、よくよく見たら CBD ジョイントで、
あ
これ CBD ジョイントなんだよねとか言って吸ってて、はい、でなんか途中まで吸った時に灰皿に置いてなんか、はい、カメラチェックでーすみたいな、はい、はーいって言っちゃって、 でまあゲームで対決して収録終わって、はい、じゃあお疲れ、じゃあどこ次向かうんだ、はい、バイバイっつって、
はい、
でまあ俺だけになった時に、うん、その水差し見て、この水差しを吸ったら俺もアメリカでラップで売れるんじゃないかと思って着火してCBD ジョイントをめちゃくちゃなんか畑の匂いするな、畑吸ってるみたいな味がしたな、
実は今回あれなんですよ、
お
CBD のスポンサー
素晴らしい、
はい、ついてまして、
イエ
ー、ちょっとスキューっていうブランドなんですけど、
スキューです、こちらが、
こちらスキューなんですけど、実はあの楽天とかアマゾンで一番売れてるあのブランドでして、
超売れ筋ってことですね。
そうです、超売れ筋なんですけど、ちょっとこの中でなんか一応何個かこれ、そうなんですけど、
これがあれだ、バッテリーで、
そうバッテリーのこのペンの部分で、でこれがねあれです、リキッドなんですけど、
はい、
何個かフレーバーあって、ちょっとこの2つ、
そう、俺がピックしたのは、
そうですね、どれがいいですか、
ブルードリーム、ブルードリームっつうのと、
はい、
スケローズ、
スケローズ
味だけど、なんか多分スケローズの商標登録があれかな、
あ、だからそうやってんのか、
ズケローズな、
ズケローズですね、
ズケローズなでこの2つ、
おい、
でまあこれがバッテリーでございますね、
バッテリーで結構ね使いやすいです、なんか多分こういうペンとかって大体ボタン押さなきゃいけないんですけど、
あ、これ吸うだけの、
吸うだけのやつです、わかりやすいっていう、こうねちゃんと梱包もされてて、
かて、はい、
それあれね、押しプッシュするんですよね、これ
え
これ、これ
お
プッシュ、プッシュ式、
はい
はい、ちょっと2個試してもらって、まあそのリアルに忖度とかもなしでいいんで、実際どう思うかっていう話をちょっと聞きたいなと、だからこれはちょっとどうかなっていう、 CBD 吸ったことあるってことだったんで、
はい、じゃあこれね、
はい、
スキューさんの CBD、
はい、
ズゲローズ、
ズゲローズ、
ズゲローズフレーバー吸ってみます、
Let's go、 結構いくですね、これ濃度結構高いんで、慣れてない方はゆっくり吸った方がいいかもしれないです、結構ね濃度高いんで、結構ねガーっていっちゃうと咳込んじゃう可能性ある、でも割とどうですか、スケローズの味するですか、
スケローズ、
スケローズ、スケローズ、
スケローズ、スケローズが もともとどんな味だったのか分かんないけど
結構甘い感じ、
え、あんまりでも甘くはないな、
甘くはない、
甘くはない、
これ甘くはないですよね、俺もスキートルズ甘いイメージはなかった、あんまりこれは
なんだろう、
違いなのかな、
CBD っぽい、
うん、おお、
で、
はい、これがもう一個ブルードリームですね、
ブルードリームも、
ブルードリーム
してます、
ありがとうございます、ん、香りは、香りどうですか、普通に CBD って感じ、
いやあのね今鼻詰まってるんですよ俺そう、万年鼻詰まって
る、万年鼻詰まってるんだ、
うん、
鼻炎みたいな、
クソ鼻炎マジで、もう今あの収録これ11月の半ばぐらいなんですけど最悪マジで、ほんとさっきよりなんか無味無臭あ、でもこっちの、ん、
鼻詰まってるから味、匂いがあんま分かんないのか、
でも一つ言えるのは、
はい、
なんかドンキとかで売ってるザコみたいな CBD より濃い、
あ、
ちゃんと
そうっすね、濃度はむちゃくちゃ高い、90%ぐらいなんで、これなかなか 90% の濃度もないから
ない
ですよね、
なんか安い CBD ってそのなんか、はい、なんだろうな、薄める物質で 40% ぐらい持ってかれてたりするから、うん、
確かに
90% っていうのはなかなかいい数字だと思う、
そうですね、純度高いですよね、
うん、
そう、
でもね、
うん、
鼻詰まってんのマジやばいかもしれない全然ね
違い分かんない、違い分かんないです、
ね、味ある、
はい、味あるし香りなんかどっちかっていうと香りかな、 うん、香りっすね。鼻詰まってたらダメだ、致命的だわ。
でもな、分かったかもしれない、
うん、
この今口の中に広がってるこの味がブルードリームだとすると、
はい、これちなみにレモン吸ってるんですけど、レモン、あ、シトラスだ、これシトラス吸ってるけど、やっぱなんか柑橘系の味吸ってか、
ね、シトラスのね匂いとかね全くしないのよ、もう全然分かんない。
あ、マジっすか。
漂ってこないもんね。俺の鼻死んでるかもしれない。
噛み締めてる。
いや、どうだろう。マジ分かる。
マジ分
かる。マジ分かんないけど。
いや全然。
ただ言えるのは、
はい、
ちゃんと味が濃い。
濃いですよね。
味が濃いから、はい、なんだろうな、うん、薄めてる物質入ってると、
はい、
なんか薄めてる物質吸ってるなっていう、うんうん、なんか体になんか何の作用もない。
はいはいはい、
なんか毒でも薬でもないけど毒寄りの成分吸ってるなみたいな感覚はこれはない。
おお、ピュアな感じするっすか、
うん、ちゃんと CBD をなんかベポライザーで吸ってるみたいな感覚はするっす、はいはいはいはい、
おお、でも吸ってる感じすごいするっすよね、やっぱ濃度なのかな、
吸ってる感じとか、なんかこう、はい、まあ、今みたいに俺繰り返し吸ってやっぱちょっととかなるけど、
うんうん、
まあ、ちゃんと喉に、
うん、
なんだろうな、ヒット感みたいなのがある、
はいはい、お
気がする。
はいはいはいはい、うん、それなんか俺も思った。普通に結構なんか CBD なんか For Inspiration Moment っていうなんかブランドのコンセプト、 For Inspiration Inspiration Moment
For Inspiration
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 Moment Moment Yes sir I think it's Yeah Inspiration Moment なんですけど、結構そのなんかクリエイティブなこととかなんかそういう時におすすめしてるみたいな、リラックスというかそういう、うん、とかまあちょっとそのクリエイティブなこのねクリエイティビティを出すみたいな、
うん、
なんかそういう結構だから多分曲とか作る時とかそんなにそういうのはあんま、
あ、 CBD とか使わない。曲作る時はでも注意してるのは、はい、この CBD とかよりもその、はい、ちょっとゲームしたいなみたいな欲求と戦う。
あ、そっちと戦ってるんだ。
集中力を乱すものと戦ってる。まあそうだね、でもこれがあったらそれゲームしたいとか思わねえかもしれない。うん、なんだろう、今もうどっちのどっちもなんか 4,5 回ぐらいもうパカパカ吸って、
はいはい、
なんだろう、若干落ち着いたみたいな感覚はあるかも。まあいいかもしれない、まあ、ただ俺普段からタバコも吸うし、う
ん、
まあこの今音で聞いてるこの声もうこの潰れてる喉だからこれだけど、
うん、はい、
普通の人いきなり 4,5 パフいったらちょっと
みたいになると思うから
かもしんないから一応注意してください。
そうですね、ちょっと注意して、これ喉きついんで一気にガッていくのはちょっとゆっくり吸うのをおすすめします。
二十歳ぐらいの時にあのウイスキーでうがいをして一回喉を潰してるんで。
ウイスキーでうがいしたんですか。
ウイスキーであのガラガラうがいを、あのなんだっけ、
なんで
サザンの桑田さんがそうなさったと、はいはいはい、いうのをなんか風の噂で聞き、
はいはいはいはい、
当時の俺はなんかちょっとラッパーだったらこう特徴的な渋
い
声の方がいいんじゃないかと思ってやった、
は
い、やったけど普通にやめた方がいいと思うし、うん、そうそう、演歌歌手の人とかもちゃんと駆け出しの頃は毎日海に行って海岸線に向かって歌うみたいな、
へえ、
そうすっと潮風でもうほんとものの10分歌っただけで喉ガサガサになるんですよ。本当に本当に、なんか友達と海行ってちょっとふざけてわーいとか言って歌って、
はい、
もう本当そんな 1,2 分歌っただけでもうガサガサになるっす。
そうなんだ。
本当に海潮風やばいっすよ。だからこれからなんか渋い声欲しい君は、
はい、
海行きなさい。
確かに
そうい
るっすよね、結構歌手とかで声かけ声たいからなんかちょっといろいろ工夫したりとか、そういう人とかもね。
でもね、なんか思うんだけど、そんな極端に変えるとポリープとかできる可能性があるから、
まあ確かにね、
まあほどほどにやった方がいいなとは思う。うん、
確かにな、うん、そうですね、
はいはい、なるほど。
まあ、ちょっとあの楽曲制作の方に入っていきたいなと思うんですが、
はい、
なんか俺結構そのいろんなその昔のとかのサッカーのぼって聞いてみたりしたら、結構毎回アルバムごとに音が変わってるというか、
はい、
結構いろんなジャンル作ってるじゃないですか。
そうですね。
こういうのはやっぱその時にインスピレーションを受けてるものとかを作ってるって感じなんですか？
インスピレーションとか流行りもあるんですけど、
はいはい、
なんかなんだろうな、俺好きなアーティストでビースティーボーイズとかいまして、なんか彼らデビューした時はなんかこうパンクロックとヒップホップみたいな。
そうですよね。
で2作目では結構 DJ の力がこうメインのなんかこうなんつうのか、ジャグリングだったりスクラッチだったりビートがこう変わっていったりっていうアルバムで、でサードでジャズとかまたパンクに戻ってきたり、4枚目ではなんか Q-tip とか呼んで割とオーセンティックなヒップホップ作ったり、
はい、
で5曲目でまたジャズやったりとか、
おもろ、
ずっとビースティーボーイズ好きなんで、なんかアルバムごとに違いがあって、
はい、
その気分によって絶対にビースティーボーイズ好きだから聞くけど、でもその気分、うん、その日の気分で今日はじゃあこのアルバム、明日は違うアルバムみたいな、
うんうんうん、
っていうのに慣れてたから、エミネムとかも、はい、だってファーストはスリムシェイディにスポットが当たってて、
うんうんうん、
セカンドではあのマーシャル・マザーズっていう彼のその本来の人格、
うん、
でサードでエミネム・ショーで、ショーの次、
うん、
で次のアルバムはアンコール、
うん、
でアンコールの後に出されたアルバムタイトル、アルバムっていうかベストアルバムが出たんだけど、それがカーテンコール、カーテンコール、
うん、
で、
うん、
すげえなんかそのアルバムごとに成長とストーリーがあるっていうスタイル、やってることは違うけど一本の軸になってるっていうのに慣れてて、多分自然に影響を受けてあんまり考えずに、まあ違う、なんだろう、前とちょっと違うことやろうとは思ってたんですけど、そんな深くは考えれてなくて、なんか単純にやりたいようにやってたら、まあ多分自分の好みが出てたみたいな
感じですか、ね、はいはい、そういうことなんだ、
うん、
ね、しばらくアルバム出してなかったじゃないですか。2年ぐらい
出してない。
そうですよね、うん、だから今回、まあそのまあ、ジミー・ミュージックの名前結構ずっと聞いてたっていうのもあるって、はい、まあ、アルバム出してっていうこの経緯でここに来てもらって、で、まあ、最新アルバム皆さん絶対チェックした方がいいと思うんです。俺はこれめっちゃ熱いなって普通に思ったんですけど、まあ、結構、まあ、ドン・ジンレイはあれですよね、ドリルとか、
うん、
なんかそっちに結構フォーカス、ジャージードリル、
あ、
なんかそっち系のサウンドなのかなみたいな風には思ってて、で結構その前のヒップホップ DNA の時になんかそのすごい今ドリル勉強してるんですよみたいな話をしてて、
した
そうですよね、その時いろんなドリルを聞いてたみたいな、
なんだろう、でも別になんか有名どころもちゃんと聞いてたし、
はい、
なんかローカルのやつも聞いたし、
はい、
で日本のアーティストとかももちろん、
うんうん、
一番なんかハマったのはティオン・ウェインだったけど、
うん、
ティオン・ウェインとかラス・ミリオンズ、
ラス・ミリオンズ、イエス、
とか、あとはあと H、
H
となんだっけ彼、若い、
誰だ、
アーディだ、
アーディ、アーディ、はいはいはい、
アーディと、とかあとは、ね、リバプールのね、はい、ヘッジーってやつがいて、
ほう、
そいつはなんか英語の発音がかなり面白くて、
はいはいはい、
なんつうのかな、 The work が、
うん、
その wag、
へぇ、
wag、
wag、
wag、 でその worker が、うん、あの wag みたいになって
だ結構アイリッシュ系なのかな、
なんか生み出すとか、うん、ゲトルみたいな、
はいはい、
earn、
earn、
and
へ
え、earner、
うん、
なんだろうな、受け取る人、
はい、
もたらす人じゃないけど、はい、earner がそのエーナになって、そのウェガとエーナっていうライムで進行していく曲聞いて何これと思って、単純にだから英語ってだけでくくらないで、もっとなんかアクセントとか国とかでディグったら面白いと思うんですよ。だそういうのでなんか吸収して、
はい、
なんか一個二個どころじゃなくていろんな、うん、スタイルがあるなみたいな、ジャメイカン寄りだったり、
うん、
だよりもっとヨーロッパっぽい音だったり、
は
い、
うんうん、
でヨーロッパもやっぱり大陸とつながってるから、
まあ、そうですよね、
そうそう、中東とかの楽器が登場してきた
りとか、はいはいはいはい、
いろいろつながって面白くて、
うんうん、
じゃあやってみようと自分が挑戦しようと思ったのはその大陸の中国とかの楽器弦楽器とか日本のもちろんその琴とか古い楽器の音とそのなんていうのかなアフロドリルのリズムが合わさったらどうなるかなって考えてできたのがまあオタクとかあの IC とかで、でこの2年ドリルだけじゃなくてビート作りももう一回勉強し直してて
やば
もうほんとゴミみたいなサンプラーに音を通してなんかわざと音を悪くしてお なんか MPC2000 とかこう有名な MPC とかあるじゃないですか、うん、あれって別にそんな音いいってわけじゃないんですよ
あそうなんだ
なんかいいか悪いかで言うと悪くて、
はい、
ただその悪い音をスタジオで大きい音に引き伸ばすと、
はい、
すごく極端な一部分だけがあの目立って聞こえるってそこがヒップホップ的にかっこいい音だからかっこいいよく聞こえるって
へえ
っていうのを勉強してなん
かその、はいはいはい、
こんな風に悪い音とかこんな風に悪い音とかこんな機械を使ってみようかなとか、はい、多分まあ聞いたこともないようなヤマハが昔出してた SU っていうサンプラーとか、
はい、
それこそ MPC2000 とか 2000XL を、うん、そうあの譲ってくれた人もいたし、
はい、
いろんな風に勉強してコーニーさんもありがとう DJ ネジさんも、
うん、
すげえいろんなビートメーカーの人になんかこうわざわざその人たちのスタジオとか行って、
はい、
教えてもらったりとかして
すげえ
だドリルってやっぱこうドゥンって来ないと
ドゥンって来ないとあれですよねよ
くないじゃないですか
確かに
だから音悪くした例えばローファイのヒップホップとかって、
うんうんうん、
逆にそのドゥンはないじゃないですか
まあないかもしれない
ですねちょっとソフトで
確かに
相対するものだけど、
はい、
でもその桜庭とかで実はそれが一つになってて
うーん
桜庭で鳴ってるポンポンポンポンっていう、
うん、
あの音はそのゴミみたいなゴミみたいって言ったら悪いけどヤマハの SU10 っていうすげえ古いサンプラーに通してて、
は
い、
へ
えメインのあのピアノのティーレレレレレレっていうのは SU200 っていうサンプラーに通してるっすね、
はい、
多分別にそんなの聞く人は考えてもないけど、うんうん、そんななんかどんな音作りとか気にしてないけど、
はい、
なんか俺が他のラッパーと何が違うって自分でビート作ってるっていうところなんで、
うんうんうんうん、
そこも妥協したくなかったっていうかなんかまああいつビート作るけどでもまあラッパーがラップするためのビート作ってるだけだからなとか思われたくなかったっていうのがあるっすね
うわすげえなまあそうっすよね別人格でビートの名前あるじゃないですか
あリーアン
リーアンこれは
リオは、
はい、
そうあのリオっていう下の名前がリオなんで、
はい、
それが中国語読みだとリーヤンになるんですよねそうリオっていうね
名前でそれを中国にしたみたいな方とか
名前下の名前リオウだから、
はい、
あの理科の理に中央の王、
はい、
でリオウ、
うん、
でなんかその女の子だと思われて
二
十歳の時に実家にもう大量に振袖の広告が、はい、カタログがもう送り届けられてきてもうどっから住所調べたのか知んないけどだから俺は男だっつろみたいなってことはあったな
マジですか、まあ、確かにあれで読んでリオって人多いですもんね
もう住所とかその住所録だけで判断してるから
そういうことか
もっとリオあ女だろみたいな多分ね
そうなんだそうそうそういやそっかえでもドンジンジンでもそうだけど中国語使ってるじゃないですか
使ってるっすね
俺中国のハーフなのかなみたいなのを勝手に思ったんですけどい
やいや親は普通に日本人だし、はい、親の親も日本人で東京の人で、
はい
ドンジンレンス
ドンジンレンだからドンジンレン東京人なんだ
そうだお嫁さんが、はい、あの中国の人なんで、 で、まあ、日常会話で若干のその中国語とかが登場するから、
はい、
まあそれでなんだろうドンジンレン、うん、東京人、うん、なんかたまたまその時考えてたことが、
はい、
その外から見た時の東京外から見た時の日本ってやっぱずっと考えてて、
はい、うんうんうんうん確かに
だからまあ東京人ってそのまま言えることも言えるんだけど、
うん、
なんかでもドンジンレンとか、
うん、
ちょっと外国語を使って
うーん
でドンジン東京ってなんかローマ字で書くよりも、
はい、
そのドン ジンって書くと G が入って、はいはいはい、外国語感が増して俺的にすげえ好きだったんですよ。ドンジンっつったら超かっけえと思って、はい、あ、そういうことか。だからドンジンレン、
ドンジンレン、なるほどっすね。俺結構ドンジンの中でやっぱクライン絵文字めちゃ好きなんですよ個人的に。
いやあれはね、はい、もう、はあ、ありがとうございます。まあ供養する曲
供養する曲、
思い出を供養するための曲、
はい、なるほど。っていうのは、
いやなんかまあ昔話なんですよ、はいはいはい、この曲は基本的に、
うんうん、
でまあ 1,2 小節でまあ1年ずつぐらい進行してて、うん、もう本当に冒頭で言ってるその亡くなった友達のことについて言ってて、ね、だからそれがうーんとね11年ぐらい前なんで、
はい、
まあこの10年で、まあ、ラップとか真剣にやり始めて、うん、でまあ認められたいけど認められない時期と、うん、である程度認められて仕事が増えて生活もできて、はい、人面ウサギっていうことを認知してもらえた後、
うんうんうんうん、
ではやっぱりその悩みの中身とかも全然違ったし、ちょっとなんだろうな、自分の中で整理したい気持ちとか思い出とか、うんうん、そういうのがあって、
なるほど、
まあ、後悔とか、
はい、
そういうのをが入ってるかな。なんかアルバムをアルバムたらしめるための曲、
うん、
アルバムって別にその曲が10個ぐらいこうパッケージングされているってだけじゃなくて、
うんうん、
さっき言ったみたいにやっぱストーリー性がどこかにないといけなくて、
うんうんうん、
で自分のストーリーっていうのは、はい、なんだろう、フレクシンとかドラッグディールとかそういうVIP で万件を使うとかそういうことじゃなかったから、
うん、
あくまで自分がなんだろうな、語んなきゃいけないな、これだけはちゃんと歌詞にして供養しなきゃいけない思い出だなっていう、
うん、
これ語らずには大人になれないと思ったことを全部まとめたっていう感じです。
なるほどですね。気になったところとかいいっすか。
いいっすよ。
俺個人的にめちゃくちゃ気になったところはLA の空港で入国拒否、情けないどういうことみたいな。
いやなんか、はい、友達と LA に行ったんですよ2018年に、
はい、2018年、はい、
でもなんか当時トランプ大統領就任直後で、
はい、
まあやっぱりある程度外国人、はい、入国しようとする外国人に対してこう目線が違う、厳しいと、
うん、
でだしそもそもの常識もある、なんかその観光ビザでは仕事ができないからみたいな、はい、
まあそうですね、
そういうところすごい基本的なところを俺は知らないバカだったからそのイミグレーションで、
はい、
最初にオフィサーがインタビューあるじゃん ね、
あるすね、
そのなんで来ましたか、何すんのみたいな、うん、でも俺バカだからやっぱりそのインタビューに対してなんだろうな、はい、もう10時間のフライトで頭もボケてて、なんかいや俺はもうなんかマイク持ちに来たんだ、ラップしに来たわみたいな疲れたなみたいな、もうちょっと早く出たいんだよな、もう ラッパーなんだよねみたいな、うん、なんかまあなんだろうね、うん、I wanna have fun みたいなバカじゃねえのみたいな、こんなやつ自分がオフィサーでも入れねえわみたいな当時しかもドレッドだったし、
あ、そうだったんだ。
しかもなんかデスローの T シャツ着てて、はい、ここにドクター・ドレイがいるみたいな。でなんかそのダクロニックのアルバムのトラックリストがここに印刷されてるやつで、そんなやつ入れないでしょマジで。でも入れなくて、じゃあ君は別室違うとこ行ってねっつって、もうなんか携帯も触れない部屋にとりあえず移動させられて、
はい、
でなんかその疑わしいなんかそのサスペシャスな人たちが集められてる、うん、ところまあなんかもうちょっとここより広いぐらいのところに椅子が置かれてて、なんかみんなこうきちっと座らされてて、でなんかなんだろう、とりあえず携帯とかもいじれない、自由な行動もしちゃダメみたいな、座ってなさいみたいなっていうのを、まあ外国人だから基本的にその部屋の中にいるのは外国人だから、割と圧の強い大きい声の英語で、はい、俺の体の3倍ぐらいがたいがある黒人 あの女性のドレッドの金髪のこんぐらい頭のボリュームがある人がなんかNo cell phone! みたいなNo cell phone! みたいな、そういう感じだったんですよ。
怖え怖え怖え。
そこで初めて状況が分かったんですよね。俺やばいかもしれない で自分の番になって、
はい、
であのなんつうんですか、もうやる気なさそうな、もう何しに来たのみたいな、なんで止められたんだみたいな、いや俺も分かんないんだけどみたいな、もうとにかく俺はい、もうなんか行きたいんだよねみたいな、ライブあるからさみたいな、だからそのそんなことだからさみたいな、でオフィサーももちろん聞いてくるわけ、
はいはいはい、
でその俺があんまりその英語うまくないっての分かってるから、はい、ゆっくり聞いてくるわけ、
うん、
例えばね、私がそのイベントに行くでしょ、あなたはそこで何ドルもらえるんだいみたいなことを聞くわけでも、
はいはい、
そうまだ分かんないのよね、うん、まあ、そういう押し問答があって結局まあ入れないわけですよ、
うん、
まあ、ダメだみたいな、こいつ英語もよく分かんないしみたいな、うん、でね、その時とりあえず俺が取った行動は、日本の領事館、
はい、
にとりあえず電話して、もう拉致やがないから通訳つけてくれっつって、
はいはいはい、
あのトランスレーターにのりこさんっておばさんが、日本領事館で働いてるのりこさんっておばさんが通訳してくれて、やっと状況が分かった、あ、とりあえず俺は帰れない、で俺が帰れない、俺がそのよく分かってないバカ、そのバカを運んできたのは誰の責任になるかっていうと、シンガポールエアライン、俺を運んできたシンガポールエアラインの責任になるから、お前は次のシンガポールエアラインの日本行きのやつあるから帰れ、20時間後にあるから、それまで待て、現金だけお前の荷物から抜いて渡すって、これでそこのベンダーマシンで何か食っていい、飲んでいい、買っていい、ただそれ以外動くな、トイレシャワーあそこの部屋以上みたいな、
うわきついですよ、20時間ですよね、
そうベッドなしなし
きつい、
なんか死ぬほど自分とガタイが合わないマッサージチェアが2つと、なんか災害時とかになんかあの野戦病院みたい なんか傷ついた兵士が手当て受けるみたいなベッド、なんかあの布がビチッと貼ってあるやつみたいなのが3個ぐらいこう置いてある、でも大きい部屋に真ん中にちょっと壁があって、
はい、
そこの壁の反対側に女の人、はい、でこっち側に
男
うーん、俺は泣いてる、もう辛い、なんじゃこれ、泣いてるよ俺は、で俺の横にいるナイジェリア人の55歳ぐらいのおじさんも泣いてるよ、でも俺ら肩をさだこう抱き寄せるわけ、
はいはいはい、
その大丈夫だあなたは大丈夫だみたいな、何がみたいな、分かんねえけど、もうなんかこのナイジェリア人のおじさん俺の親と同じぐらいの年なのか、でも捕まって返されんだねみたいな、
うわ、
で他にはメキシコ人の18歳ぐらいのやつが、はい、まあ、また俺は捕まったけどでもまた入ってやるよみたいなことずっと言っててそうで、イタリア人のカメラマンもいて、そいつはなんか二十何歳ぐらいで、まあちょっと会社のミスでなんかなんたらかんたらで入れないよ、もう本当にテンション下がるわとか言って落ち込んでたけど、次の瞬間もう壁の向こう側にいる女たちにはいみたいな声かけに行ってて
ナンパしにね、
ナンパしちゃってるし、もうイタリア人すげえなーと思った、本当に
イタリア人ガチでナンパするっすからね、
した
結構すごいですよね、
本当にした、本当にした、すごいね、本当にすごい、でまあなんかその消灯時間みたいなのも一応あって、
あるんだ、
そうもうなんか寝れねえんだけど一応電気だけ消えるみたいな、
はいはいはい、
しょうがない、もう思い悩んでてもしょうがないからシンガポールエアライン待つしかないと思って寝ようとしてると、
うん、
インド系のオフィサーが大音量でボリウッドを流し始めて寝れねえみたいな、ドーランネイナみたいなのが流れてもう寝れないなっていう、もうダメだ
それ地獄やな、
寝れない結局その行きの飛行機から寝れてないから、
はい、やば、そっか、
30時間起きてるわけ、
いやーきつかった、
辛かった
ですね、わあ
本当に
辛いですね
で日本帰ってきたら雪降ってんだわ、
うわ
日本帰ってきたら、あのっていうかそもそも帰る飛行機もなんかその俺は悪い人と同じ扱いで、
はい、
他の全ての乗客が乗った後に俺が一番最後に乗らなきゃいけなくて、それが一番恥ずかしかった
本当にあからさまみたいな、
彼は何かしたなみたいな目で見られるわけ恥ずかしいなみたいな、ごめんねみたいな、
そっから戻れてないんだ、じゃあアメリカ、そんなことはないですか、
試してない、
もう、あ、そうだよな
試して
ない、確かに、まあ、ブラックリスト乗ってる可能性もあるですからね、
だからなんか最低でも5年って噂聞いて、
あ、
ちょうど5年経ったから、まあお金貯まったらまた行ってみようかな、
はい、おお、
うん、
いいっすね、
まあ、で次は違う空港で、
違う空港で、うん、LA じゃなくてね、うん、LAX じゃなくて違う、
まあ、サンフランとか、
サンフランとか、あ、そうっすねうわ、そんなバックストーリーがあったんだ、
バカですね
いやいやいや、まあ最初分かんないですよ、最初ですもんね、それも多分。も
う一番最初、もう海外も何にも行ったことない一番最初。
そうか、皆さん気をつけてください。観光ビザの時に仕事してるって絶対言っちゃいけないです。観光ビザで行くんだったら観光しに行きましたって適当に言っておけば大丈夫なんで。
例えばホームパーティーでお金なくて、うん、10人20人の前だとしてもライブするパフォーマンスするみたいなことは言っちゃダメ。
言っちゃダメ、本当にダメですね。気をつけてください。イミグレム厳しいんでアメリカは。はい、そっか。ちょっと次もう一回、ちょっとこれとはもしかしたら違う話になるかもしれないですけど、違う話なんですけど、毎晩でデパス1シートアトロフィが2畳、今覚えば以上。これはまあその次もあるんですけど、心配そうな、これちょっと中国読めないんですけど、
あー、オデラポ、
はい、
とりあえず
心配するのはもう大丈夫。
どれぐらいかな、2018年ぐらいから、
はい、
ずっとその睡眠薬めちゃくちゃ飲んでて、
はいはい、
最初はなんかなんだっけな、あのインドの、はい、インドの睡眠薬があって、ハイプロンって名前の、
ハイプロン、
いやそれをなんかふざけて飲んでたんですよ、
はい、
ふざけて飲んでた、うん、飲むと記憶飛ぶから。
ああ、そういうこと。
なんかそういう遊びで始めて、
はい、
で一時その真剣に夜寝れないのまずいんじゃないかと思って、
うんうんうん、
もう高校生ぐらいから結構寝つき悪いし、
はい、
なんだろう、眠れなかったらその2時3時まで余裕で行っちゃうみたいな生活だったから、
うんうんうん、
いい加減もうちょっと大人になってからもこれだとまずいから直したいなと思ったのがきっかけで、なんかふざけて飲むとかじゃなくて、
はい、
そのなんだろう、真剣にそのお医者さんに行って処方してもらうみたいなことを始めたら、すごくどんどん量が増えてって、
はい、
最初は軽い安定剤とかだけだったのが、うん、まあそのなんだろう、デパスって言ってるのは安定剤なんですよ、うん、
あ、デパスが安定剤なんだ。
そう、はい、ちっちゃいやつで、
うんうんうんうん、
でまあなんだろう、普通だったらその朝昼晩で1個ずつみたいな感じ、
うんうん、
でワンシートってのは12錠あって、
はい、
ありえないんで普通に1日にそれ12個食ってるってのはありえない。
デパスワンシート、おお、そういうことか。12錠毎日飲んでてとか、
12とか、はい、それだけじゃなくて、はい、それは安定剤だから、はい、それと別に睡眠薬も処方されていて、
あ、そういうこと。
でそれが、フルニトラゼパムっていう、
はい、
まあ、要するにロヒ、
うん、
でもロヒプノールっていう睡眠薬は、はい、そのレイプドラッグにもなりうる。
あ、そうなんだ。
そう、水に溶けやすいからから名前が変わって、はい、あとそのさらに薬に顔料、色もついて、
うんうんうん、
水色、
うんうん、
まあ、その混ぜられたら分かるように、
はいはい、
でそれがフルニトラゼパム、
はい、
まあ、これがマジってくっそやばい記憶もないし、足とかもぐにゃぐにゃになるし、マジでやばい薬で、でもそれをなんかやばい時は寝る前に2錠、
はい、
2錠とかで、まあ10時11時ぐらいからなんか30分おきぐらいにデパス 2,3 錠こうポンポン飲んでって、そうすると1時2時ぐらいにはもうなんか肝性体になるから、
はい、
でそこで肝性体になったところでロヒで落とすみたいな、フルニトラゼパム一番重い爆弾みたいな睡眠薬ドンドンって飲んで、でそうすると6時間ぐらい意識がなくなって、まあ寝てるんですけど、まあ寝てるっていうより意識が飛んでる状態、
はい、へー、
でまあ3時ぐらい寝て、まあ、9時前後目覚ます、目覚ますっていうか本当にもう覚醒状態なだけ、その薬の効果切れただけ、
はいはいはい、
っていう生活が1年半以上続いた時にもうなんか結構限界が来て、
はいはいはい、
なんか制作とかなんかワンマンの準備とか、
うん、
なんか何もかもが重なった時が、
はいはいはいはい、結構
うん、ない、その睡眠薬がないと不安で寝れない、涙も出るみたいな、
うんうん
うん、2時3時ぐらいどころかもう4時5時6時まで行くみたいな、日はもう明るいのに外はもう全然明るくて8時9時になっても寝れないみたいな、8時9時になったら朝早い友達とか起きてるから、
うんうん、
でちょっと電話して、
うん、
でそいつの声聞きながらなんか自然と寝てたみたいな、
うんうん、
そんな日もあったりして、なんだろうな、やべえからやべえなと思って、でもどうしたらいいか分かんない、でももうダメだ、
うん、
次1錠でも飲んだらまた同じになるから、
は
い、やめようと思って、
はいはい、
やめようと思って、もう飲まないと思って、
うんうん、
で から今2年半以上経って、
うん、
やっとなんか自然に眠いなとか、うん、とああよく寝たとか、
うん、
寝すぎちゃったもあるし、あ今日早く起きれたなとかもあるし、やっと普通に戻った、
うん、マジか。
2年半経って睡眠薬飲みまくってた間もちろんその記憶ないし、記憶ないってどういうことかっつうと、その脳みその一部分が動いてない、麻痺してるって、どういうことかっていうと攻撃的になる、短絡的になる、考えない、自分のわがままだけ、人の気持ちとか分かんないし、
うんうん、
で麻痺してるからその1秒前の出来事忘れて、でまた次の攻撃する対象とか何か興味が移ってっていう、なんか最悪な状態、
うん、
それが毎晩ある。でまた毎晩記憶をなくす、朝になったら次何が、次の前の晩何があったか次の朝に全く覚えてないっていうのがもう嫌で、もう、
うんうんうん、
もしあのなんだろうな、これ見てる人で睡眠薬飲んでる人いたら、
うん、
やめたいんだったらもう今日飲まない方がいい、
うんうん、
で別にその夜とかも寝れるとかそういう問題はないけど、遊びでちょっと眠剤が今ポッケの中にあるやつとかいたら、
うんうん、
お前それ捨てろ、
うん、
なんにもいいことない、マジで。多分 HHCH よりいいことないまあ個人的な意見だけど、
そうですね、
本当に、結構抜くのに時間が、俺2年半かかったからな、
う
ん、まあ
そうですね、
みんなに同じ思いはあんまりしてほしくねえな、
うんうんうんうん、
そういう気持ちがあるっす、
うん、
なるほどっすね、
うん
うん
うん、なるほどっすね、まあまあこういう多分いろんな思いとか経験について話してると思うんですけど、ミュージックビデオが結構なんていうんですかね、ストーリー仕立てというか、結構なんか面白くて、誰かの人生を見てる人名先みたいな、そこのなんか世界観だったりとか、何を表現したかったかみたいなのがちょっと聞けたらいいなと思ってたんですけど、
なんかその歌詞の中に多分その渋谷パルコとか、
はいはいはい、
自分がその実際にバイトしてたところとか、
うんうん、
でまあファミリーとかそういう渋谷にあるなんだろうな、実際にあるそのお店とか地名が出てくるから、
はいはい、
まあ、ディレクターの人がそこをこう拾ってくれて、
うん、
でまあちゃんと脚本というか、
うんうん、
そのスクリプトを書いてくれたんですけど、
はい、
で、まあ、一応その若き日のジメサギ役っていうので、コーディー・リーってバンドのリキ君、
はいはいはい、
ギターのリキ君っていうのが出てくれまして、
うんうん、
なんか俳優とかの経験は一切ないらしいんだけれども、
うん、
なんかすっごい主演男優賞って感じ、
うん、すごい良かったですよね。
でまあなんか実際そのなんだろうな、自分も他のビデオよりかはあんま出てなくて、
うんうんうん、
顔がそのはっきり映ってラップしてるってよりかはこう暗がりで、
うん、
こう明かりもなんかこうもわもやっとしてる感じでやってるのは、一応あれはなんかなんだろうな、思い出というか精神世界じゃないけど、
うん、
な
んか
現実ではないとりあえず、
うんうんうんうん、
そういうところの俺っていうイメージで、
うん、
でまあ俺の思い出というか俺の実際にあったそういうことを元に作った映像っていうのとこうクロスオーバーしていくっていう内容になってます。
うえ、ぜひチェックしてほしいです、
yeah.
曲もそうだけど、あのビデオもすごい良くて、まあ、俺もともとミュージックビデオとかやってるんで、
はい、ああそうなんですね。
そうなんですよ、そっから始めてアメリカの時でもそうやって、今もやってるんですけど、そうからすごい気になってました。
ありがとうございます、
はい、なるほどですね。え、ちなみに、まあ、そのあのアルバムで言うと、結構その今回のっていうか、コーディネーションポッドキャストにも出てきてくれてる、まあテイダストだったりとか、ボンベロリミックス、あとはスパーダだったりとか、結構その若手の東京の若手と結構コラボしてる曲が結構多いんですけど、なんかあれですか、ライブ見たじゃないですか、ダボダボで。
ああそうっすね、エリア
81、エリア81行かせていただいて、で結構そのやばいやついっぱい来てるみたいな話をされてたんですけど、なんかそこに関してはやっぱその経緯だったりとか、なんかどういう風に彼らを見つけていったとか、どんな感じの制作だったかみたいな結構聞けたらなと思ってたんですけど、
ボンベロ君もテイドダスト君も基本的に多分俺が連絡したんだよな、きっと。なんか存在自体は 知ってて、はい、2人とも共通の知り合いがいるんで、
はい、あそういうことか。
でまあその人の共通の知り合いのスタジオでなんかこういうラッパーがいるんだよって聞かせてもらって、はい、おおって、うん、もうだから存在もラップも知ってて、うん、ただそのね今年の4月5月、はい、まあ、春ぐらいに連絡初めて取ったんですけど、
はい、
俺今年32になるっていうか、まあ、その 全30代迎えたばっかのとか、まあ、40代迎えたばっかとか50代でも一緒かもしれないけど、はい、なんか変なプライドがあって、はいはい、なんかその彼らは俺のラップをすごく聞いて、
うん、
クソだってくれて、で、まあ、今はもう俺なんかよりも全然こう活発で人気もあって、うん、もう第一線で活躍している人たちっていう、
うん、
に俺がその神戸を垂れてお願いしますっていうのは、実は最初はなんかプライドが邪魔して、
ほう、
もっと早くそうしたら楽しいし、なんかいろんな俺も新しい発見とかあるってやればよかったのに、分かってたのに、なんか変なプライドがあってできなかったんですよね。
ああ、そうなんだ。
なんか今年はまあボンベロ君、タデ君だけじゃなくてスパーラ君とか、まあルナ君もめちゃくちゃ年は近いんだけど、でも1個か2個か下なはず、
うんうん、
そういう年が下の世代の人たちの力を借りた理由は、やっぱりその自分に足りないものを取り入れたかった。なんかなんだろう、努力だけじゃ補えないところってどうしても出てきて、
うん、
やっぱヒップホップって二十歳のフレッシュなラッパーの曲の方がやっぱみんな聞きたいんですよ、ベテランの曲よりも。まあそういう価値観のある音楽だし、
うんうんうんうん、
そのフレッシュの価値観もどんどん変わっていくし、
うんうんうん、
まあ、流れが早いから、
うんうん、
あ、俺がその流れが早い中で生み出し続けるよりも、そういうそこで活躍している若い人に影響を与えた側の人間になった、ステージが変わったって、
うん、
言い方を変えるとおじさんになったっていうのが生々しく理解できて、だからやっぱそのプライドが邪魔したっつうのは恥ずかしかったのかな、なんか、
うん、
でも結果的にはなんだろう、もうほんとすごくて、ボンベロ君とかも1週間とかそれぐらいでもうすぐデータ返してくれて、クラフティキットも、
はいはい、
まあ、2日ぐらいでルナロイヤルも2日ぐらいで、マジでもうこの量書いたの2日ねみたいな、一昨日の夜だよ DM したのみたいなとか、本当にすごかった。で逆にスパーダ君は締め切りの日、まあこんぐらいまでにあのデータ欲しいんですよね、こういうビートでって伝えて、したら彼は彼でその締め切りをまでギリギリを使って最大のクオリティをもう一回やり直しますみたいなことも言ってたし、なんか最大のクオリティをそのギリギリまで高めてきた。なんか基本的に全部自分で、俺が直接まあメッセージ送ったりとかでお願いしたりとかしてる、基本的には全員自分が個人的に仲良くなろうとしたというか、まあその個人的につながった人たちで、でまあそれぞれみんな、なんだろう、十人十色やり方とか進め方とかバイブス、それぞれの色があって本当に勉強になった。表面的なうまさとか表面的な経験だけじゃないやっぱりと思ったっすね。
へえ、なるほどっすね。
いろいろ勉強になりました。
すげえな。なかなかでもそれできる OG みたいな、 なんか OG みたいな立場みたいなあるじゃないですか。もうずっと長いし、レジェンド感がすごいから。
でもそれで言うと、うん、やっぱその本物の OG であり本物のレジェンドっていうのは俺の中ではシーダさんで、
シーダさん、はいはいはいはいはい、
俺がラップで生活できるようになったいくつかのきっかけの中には、
うん、
そのシーダさんが出してるコンピレーションアルバム、
うん、
コンクリートグリーンってのもあって、
はいはいはい、
でまあルナロイヤル君とかは遡ったらその同じコンクリートグリーンに入ってて、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でまあ、当時まだデュードって名前で活動してたリュウゴ石田くんと一緒に曲入ってたはずです。
ほいほい、あ、そうなんだ。
だ、まあ、今回初めてコンタクト取る人も多かったけど、
はい、
ただみんな文脈があって、うんうん、全く無関係の人間ってわけじゃないって感じです。
なるほどですね。すげえな。やっぱ桜庭は俺結構めちゃくちゃ
桜庭
めちゃくちゃ あの聞かせていただいてるんですけど、
す
いやーかっこいいっす。あれですか、今日もザラなんですかね。それは聞こうかなと思って、急ではあるんですけど、
これザラ、
あザラだ、
いやでもこれもザラ、
ザラ、おガチだ。
靴はね今日はアグのスニーカーで、
お
ーでこのベルトはナイキ、
ナイキだ、
ナイキです。
ジャラジャラはつけてないですか。
あ一個だけ、
一個だけだ、
一個だけつけてる
けど、超ジャラジャラではないんだ。
なんかそのアイシーチェーンではない、
アイシーチェーンでは、うん、そっか。えあれ、あれはどういうなんか気持ち書いたとかあるんですか、桜庭を書いた。
桜庭はでも、
うん、
なんだろう、その新しいアルバムをリリースする直前のラッパーってものすごい、もうあなんつうんですか、生理前の女性みたいな感じなんで触んない方がいいみたいな、うん、それぐらいこうささくれだって苛立ってさっき立ってるんですよね、
は
い、なんかこうフラストレーションがあるし、はい、次のアルバムでなんか変えたいみたいな気持ちももちろんあるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですよね。
で自然と前のアルバムから時間が経てば経つほどイライラしてるし、言葉も尖ってくし、それが桜場で、
うんうん、なるほどですね。確かに聞こえ激やもんな。
なんか誰だっけな、なんか言われたのが、その32歳っていうのはクソガキ相手にマウント取るとか言ってもギリギリ OK なライン。42歳の人間がクソガキ相手マウント取るって言ってたらやばいし、22歳でクソガキ相手マウント取るって言ってたらそいつもちょっとやばそうだな。で32歳ギリギリ OK、 ここしかない、誰かに言われて、あーみたいな、はあ、なるほどね、
なるほど。
ちなみにそのアイザック君が桜庭とか聞いて、はい、そのここ何なのみたいな、このここの意味は、はいはいはい、この背景はとか気になるとかあるんすか。
いやでも普通に俺結構そのレファレンスというスポーツ選手が結構出てきてて、俺分かんなかったから、
あ
それはちょっと調べたりとか、
そうグニがトニー・ファーガソンとか、はい、桜庭和志、
はいはいはい、
ガヌーとか、
あーガヌー、
そうガヌー、カメルーン人じゃないですか、
カメルーンの、
そう俺はカメルーンハーフなんですよ。
お
だからそこはめちゃ熱いです。パパオ
フランシス・エンガヌーはそうっすね、はい、UFC の、 ヘビー級チャンピオンだった男で、最近だと誰だっけ、ド忘れした、ボクシングの超有名な人と戦った、なんだっけあの人、タイソン・フューリー、タイソン・フューリー、
タイソン・フューリーって
なんたらフューリーボクシングマッチした、
はい、ガヌーね、
まあそうだったり、まあ格闘家好きだから桜庭自体、はい、格闘技のその総合格闘技のプライドっていう団体で有名だったその桜庭和志さ
ん
の名前を使って、はい、まあそのなんだろう、総合格闘技ってこう寝技あるじゃないですか、
あれですね、
でなんかただこうぶん殴ったり蹴ったりして相手が倒れても終わりじゃなくて、その馬乗りになって殴り続けてやっと止めるみたいな、でなんか俺も俺で知識とか経験で他人を圧倒して、もうそれでもやめなくて馬乗りになって正論マウントでボコボコにしてみたいな、そのマウントの取り方がまるで桜庭みたいな、決して桜庭さんがクソガキ相手にマウントを取ってるんじゃなくて、
そこ重要ですね、
クソガキ相手マウント取る俺がまるで桜庭
ってこと
なんで、桜庭さんは何も悪くないんで、そこだけご理解お願いします。
そうですね、でも普通に俺毎回マテバじゃなくサスタバとかも分かんないし、
ああこれはなんか、ゴースト・イン・ザ・シェルって、
うーはいはいはい、アニメだ、
アニメっすね、
高画期ですよね、
高画期、はい、あれ95年に公開された映画がありまして、うんうん、アニメので、その中のセリフでなんか登場人物同士の会話があって、うん、そんな銃じゃダメだから、
はい、
お前とペア組んでる私が危ないから、そんな銃じゃなくてこっちの銘柄の銃にしなさいっていうのがあって、待てばっていうんじゃなくて、はい、ザスタバっていう銘柄の銃使いなさいよっていうシーンがあって、
はいはいはい、
でそれザスタバ、
あそういうことなんだ、
そうっす、
だからそっか、だからインのチャカとかの次なんだ。
でもね、正直インのチャカって言葉を思いついた時、はい、クソダセーなと思ったんです、自分で。何がインのチャカだよと思って、でも思ってインのチャカとか言ってマジ中学生みたいだなと思ったから、だからそのアニメのこととかも付け加えて、はいはい、さらに中学生度を増してって、それが作る。
そういうことして、でもそれで言うと結構アニメとかは結構見るんですか、うん、今も
なんだっけ、そんな桜庭って俺何書いてたんですか、
何書いてたんですか。リロード装填したイン、あ、まあ俺あ、まあ、クソが崩壊したキャラとかも話したけど、
そのモノモースの面倒い、どいつもこいつも主義主張ばっか、脂っこいジャーラグジャージー、これはなんかあのなんだっけな、 J チキンって名前のチキンハンバーガー屋さんがありまして、
はい、
でうまいんですけど、
うんうん、
なんかチキンツイスターとかもあって、
はい、
なんだろうな、こう結構 KFC よりもちょっとオイリーで、
うんうん、
なんかなんつうかなまあとにかく、
はい、
結構ジャンクな、
うんうんうん、
チキンがあ
って、はい、
でそれぐらい脂っこいみんな、
はい、
今は主義主張ばっかりの世の中だなみたいな、
はいはいはいはい、
もうだから自分が意見を何かするとそれ意見をしただけでもう矢面に立つ
と
同意義っていうか、はいはい、うん、もうみんながみんなの意見があってそれを押し付け合ってるのが脂っこくてだるいって意味で、
はいはいはい、
その中国のフランチャイズのチキンレストランジャラクジャーチーっていう、
ジャラクジャーチ
ーところがどっこい、蚊帳の外、うん、耳をつんざく負け犬どもの遠吠え、
はいはい、耳をつんざく
つんざく、
はい、
まあ、これは急に遠くからなんか女の人の悲鳴とか、はい、なんかその誰かの断末魔とか、
はいはい、
そのうわーみたいに聞こえてきて、うん、なんだってびっくりした時、まあそういう風な驚いた時、驚くようなでけえ音が鳴った時、
うん、
耳をつんざく、なんだろうな、でもそのつんざいたものが負け犬の遠吠えっていうね、要するに自己主張みんなしてるけど結局負け犬の遠吠えだよ、うるせえよっていう、
ああそういうことか、まとめるとね、
うるさいなって
、はいはいはいはいはい、
人生はクソゲー、
はい、
分かりみある、
うんうん、
分かりますっていう、
分かりみある、うんうんうん、
でそれはまるでコンボイ、
うん、
トランスフォーマーコンボイなんたらかんたらみたいな昔のファミコンのゲームがあって、
はいはいはい、
まああれですよ、あの普通のトランスフォーマーがまあファミコンのゲームなんですよね、こう左から右にこうチュンチュンチュンっていって進行するんですけど、
はいはい、
BGM がね、あのね14秒ぐらいしかないんですよね、それがループし続ける、
はいはいはい、
その1種類しかないボスもないただそれだけ、ずっとただそれだけが続いていく、
はいはいはい、
おまけにクソ難しいみたいな、
はいはい、
ボスあったっけな、まあ、とりあえず YouTube で検索してみてください、
コンボイ、
もうクソつまんないクソしょうもない、もうクソみたいなゲームがあって、トランスフォーマー、
はいはい、
うん、それが、
うん、
あの人生と同じようですね、
なるほどか、
はい、
なるほどですね、
はい、
すげえな、でも確かに、はいはい、その後がでっけえ釣り橋ジェンダ
ー、あーでっけえ釣り針ジェンダーロン、
釣り針ジェンダーロン、
もうね、なんかね、みんなで議論は勝手にしてくださいよって、そのみんなの意見があっていいじゃないですか、
はいはいはい、
そのね、みんな自分と同じ意見にしたすぎなのよ、
他人、まあでもそれは確かに多いですよね、
うん、自分の意見があればいいじゃないですか、はっきり、
う
ん、
まあそうですね、
だからそういう議論は聞きたくないので、
はい、
あの中国のタバコ吸って僕は聞こえないふりをしますって、
中華は
そう、中華っていうタバコ、
はい、あ、中華ってタバコなんだ、
タバコっす、
あ
のチュンファっていう、
チュンファ
なんか赤ジャケットに、
はいはい、
そのチュンファの文字だけ金色の、
へえ、
なんかよくわかんないバックになんか上海タワーみたいなそういうのが印刷してある超かっこいいタバコあって、でそれ、
はい、
吸って、
はい、
中華ワンカートン、
うん、
プッシーラッパー口に詰めるタンポン、これは俺の物語、えいそうだろアーロン、
じゃあここもラップしてもらってもいいっすかいいっすかいいっすかみんな聞きたいと思う、これは
モノモースの面倒い、どいつもこいつも周期出張ばっか、脂っこいジャーラグジャージー、ところがどっこい蚊帳の外、耳をつんざく負け犬どもの遠吠え、人生はクソゲー、分かりみあるまるでそれはコンボイ、でっけえ釣りバリジェンダーロン、聞こえないふりで吸うタバコ、中華ワンカートン、プッシーラッパー口に詰めるタンポン、これは俺の物語、えいそうだろアーロン、
ダウン、やばい、ちょっと待って、俺好きなとこあるんですよ、
はい、
ちょっとあのめっちゃ速いとこ
めっちゃ速いそこ、
ここかな、リンクスの方に、ここか、拙者漢字21人、ここだよね、 ここでねめちゃくちゃ速いところ。だだ
だだ。拙者、患者、忍者、一の、ぜ者、
もっと、
振って、職者、ラッパー、スーパー、ミーア、ミーゴ、ザッコ、ザッコ、マイトン、代わり、ナーラ、シトッケ、ギーロ、リーバン、セース、ま、なんだっけ
リーバン、セースからの速攻。
ジメサ、ギーはヒートのヒーロー、えい。みんなで仲良くやってろ、さっそ、在地抜けた塩、バイバイ。暇つぶして、バックサイの族やゲッセ、罠は大。空に困り、著名人、筆跡真似て、うりさ、バックサイン。うん。
ダウン。俺、ここライブ見るとき、マジやばかったっすよ。
どの辺にそのフォーってなる
の？いやもう多分ね、あの正直、はい、あの単語は見ないと分かんないけどなんかそ落とし方がやばいんですよね。
あフロー
フローフローと落とし方とやっぱその、
うん、
なんていうんですかね、一文の、
うん、
あの一文でいくんじゃなくて二文とかになってるんだけど落とし方がこうむちゃくちゃ綺麗じゃないですか。
あ
なんかそこが俺的にはむちゃくちゃ上がるっす。
そのリズムに全てを捧げたぐちゃぐちゃになった文章に感動してるの、
はい、それは音がってことですよ。
そうそう、あのそうそうそう、音に全てを捧げてるから文章で見るとなんかちょっとこうちぐはぐにこうここで終わって次
そうそうそう
すぐ次の話題に来たりしてるって。
あでもそこはやっぱ音楽聞くものなんで、
う
ん、
まあラップらしさかな。
そうですね、うん、それかもしれないです。
まあ、マイクの代わり鳴らしとけギロまあ自分的に一番好きでは
いはいはい、
全然ギロぐらいだったら君もできるんじゃないのみたいな、そういう皮肉。
あ
でまあヒートのヒーローって、
はい、
あのマイアミヒートにいるタイラーヒーローっていう、あのポイントガードシューティングガードだっけ、まあトリガードの彼がね、
はい、
いやなんかね俺何のハイライトだっけな、あれ去年のハイライトとかで、はい、なんか20リバウンドぐらいあいつが取る試合見て頭おかしいなこいつと思って、これぐらいリバウンド取れたら気持ちいいだろうなって
そういうことか。なるほどな
とかね、
いや結構やっぱいろんなところからインスピレーションを受けてるんですよね、曲書くときね。
だ最近になって興味を持ったのは NBA で、
はいはい、あそうなんだ。
総合格闘技とか前々から好きだったけど、うんうん、なんかまあ自分が新しく興味持ったものもちゃんとその歌詞に入れてみたりとか、
はいはいはいはい、なるほど。
とかゴートでやったのはあんまりそのなんかラップっぽくないというか、もう本当に正直な自分の気持ち書いた文章みたいになってるのとか、
はいはいはいはいはい、
もっとちゃんと韻を踏んでたりとか、なんかアルバムの曲ごとになんか違う作詞を実は試してるんですよね。
あそうなんだ。
意外と、
はいはいはいはい、そうそうそう、なるほどですね。ちなみになんですけど、
はい、
なんかそれはもう毎回その曲で決めるんですか、そのビートで決める、どういう感じ、書き方こういうの書きたいからこういうビートとかそういう感じなんですか。
でも一応なんかメモ帳みたいなのがあって、
はい、
日々なんか1日2行ずつぐらいこう書いているメモとかを見ながら自分で作ったビートとか流しながらそのメモをちょっとフローしてみてとかの時もあるし、まあなんか、はい、なんだろう、もう完全にビート聞いて降りてきたわみたいな、はいはい、そういうのもあるし、まあ、はい、まちまちっすね、でもなんかあんまりその文字だけが書き上がってて、うん、ビートだけを探すみたいな状態はないっすね。ちゃんとビートと一緒にこう進行していく、
はいはいはい、
じゃないとなんか、
まあそうですよね、
書けなくて、
うんうんうんうん、なるほど。ちなみにこのアルバムの中で一番好きな曲とかあるんですか、個人的に気に入ってる曲と気に入ってるバース。
あでもアイシーっていう1曲目は自分で気に入ってるっすね。
なるほどっすね、
うん、そのビートも納得いくものできたし、
はい、
なんかまあ US ドリルでもなきゃ UK ドリルでもない、うんうんうん、ちゃんとその東京っぽいドリルちゃんと作れたんじゃないかなって。
この中で一番好きな場所とかあるっすか。どうにかしていやここもやばかった、これもやばかったな。
ああそうだな、ジュエリーなんてないけど I left you frozen icy。
はいはい、 そこ気になってたっすよ、はい、What do you mean by that?
なんていうのかな、ジュエリーってやっぱみんな欲しいし絶対ラッパーだったらつけてるし、
は
い、なんかその icy chain ってか、
うんうん、
なんかそのブリンブリンっていうのが文化の一つ で、
そうです、ね、
お金ラッパーがお金持ったら絶対もう車もしくは宝石、
はいはいはい、
もう絶対セット絶対これみんな思ってる。
はいはいはい、確かに。
だけど君ラップ始めた時どんな気持ちだった？
うん。
人と違くてもいいじゃねえか、俺はこれが好きなんだって思ってなかった？
確かに。
そう、まあ、念のためもうちょい補足すると、
はい、
普通の友達、他の友達みたいに就職活動してスーツ着て会社行く人生なんて俺は嫌だぜ、俺は俺の着たいもん着て、俺は俺の好きな音楽ラップしてお金稼ぐぜ、俺の好きな友達とっていうメンタルだったでしょ、あなたも最初は。
確かに。
別にその確かに宝石買えるのもすげえし、うん、キラキラしてかっけえけど、それが全てじゃないし、それが目標じゃないんだ、
うん、
本当に本当に最初 に最初にいた友達、最初に会った気持ちが一番大事だから、
うん、
だし俺自身はそう信じてるからそれを実行してる、
うんうん、
だけどどうだ、他のやつと同じように俺は宝石つけてるわけじゃないけど、
うん、
でも輝いてるでしょ、
うんうん、
宝石をつけてるようにゴージャスに見えるし、
うん、
かっこいいだろって。アイシーチェーンないけど、
うん、
I left you frozen like Elsa みたいな。
うーん、
そういう意味っ
す。ウェーやばい、ポーポーポーポー、これめっちゃ深いと思ってて、それすごい、まあ、それもそうだと思うんですけど、俺がめちゃくちゃ感じた部分というのが、はい、今言ってて、要はその最初はみんなと違うことをやりたいって思ってたはずなのに、売れてきたらみんな同じようになっていくみたいな、それってなんかそのあれみたいな、
まあこれって難しくて、はい、売れ続けるっていうのが一番難しい、売れるのは意外と売れるチャンスはあって、
で
も売れ続けるためにはなんか他人と同じことをしなきゃいけない瞬間もまああって、なんかそれも分かるけど、せっかくだからまあ他人と違う生き方でいいじゃないかっていう気持ちで、こういう音楽に逃げ場求めて来てくれてる人たちが、あ、よかった、大人になってもその気持ちまだあるままで暮らしていけるんだなって思ってくれたら、まあ何より。
すげえな。なるほど。
そうっす。
ちょっと買いすぎてもうなんか分かんなくなってきたっす。
まあそうっす。まあでもこの、
すげえな、
I left you frozen like Elsa っていうのは、うん、それこそ総合格闘技のアレックス・ペレイラっていう、
はい、
最近 UFC のライトヘビー級のチャンピオンになった、
はい、
やつのなんか名言で、なんかライバルだったイズラエル・アレザニアってやつと戦うときに、うん、I left you frozen like Elsa って言った
んだ。あ、そうなんだ。
そうそうそう。
へ
え。まあなんか超 MMA っていうか総合格闘技好きな人だったら分かるかもしれない。
なるほど。結構じゃあそうか、総合格闘技とかのレファレンスも結構入ってるですね。桜もそうだけどこれもそうだし、
まああと IC は一番もうトラック1だから、
そうですね、
まあ、昔話だったり、
うんうん、その
自分がどういうどういうガキだったかとか、そういう説明をしてるかな一応。
ああなるほどですね、そういうことか、
うん、
すげえな。いやでもこれはもう聞いてください、とりあえずみんな。
そうだね、
聞いてほしいマジで、
うん、
マジ食らうっす。これは2年ぶりだしっていうのもあるし、
いやでもね、何年ぶりか実は、
うん、あんま
分かってなくて、
あ、自分で分かってない。
2021年に出したのは EP3 個、
はい、
でもアルバムじゃない、
うん、
2020年にはまた EP2 つ出してる、
はい、
まあアルバムじゃない、
はい、
2018は Sweet William とアルバム出して、
うんうんうん、
でもそれは自分ソロじゃなくて、
まあ確かに
そうコラボ作品だから、
はい、
2017年、まあ、アルバム出したけど、あの It と、そう、それもコラボアルバムで、
うん、
本当にソロで出したのは2016年の早いって曲が入った、
はいはい、
でもそれも EP だからアルバムって呼び方だと実は8年ぶりになるんだわ。
はいはいはいはいはいはい。
でその8年前のアルバムって何かっつうと、その多分ボンベロ君とかが聴いてた、あのジメサギっていうアルバムになる。
へえ、
ですよね。
めちゃくちゃ久しぶりってことなんだ。じゃあ
だからなんか、なんだろうな、まあコラボレーション作品とかが結構バズってくれて、
うんうん、
でまあ順調にその音楽できてたっていうのでもあるし、
うんうん、
なんだろうな、まああと長い間やっぱソロ作品ないとやっぱ作りたいなって、
うんうん、
もちろん思う、
うん
う
ん、
でも例えば何か代表するソロ作品ができたら、それの収入と なんだろうな、まあ話題というかこういうイメージというか出来上がって一つキャラが出来上がってそれで仕事をいただけるから、
確かに
それでまあ進行していくわけだけど、でもまあ何年か経ってそのキャラが飽きられて仕事がなくなり始めた時に気づくわけ、あやべ次のもん作んないとみたいな、それが俺にとってはこの8年間の2023年になって8年後まあ気づいたみたいな感じです。
なるほどですね。まあちょっとこのもう一個俺的に気になってたところって、もう個人的にも気になってるんですけど、インデペンデントレーベル後半夏、インデペンデント後半夏、これが正式名称ですね。インデペンデント後半夏、
まあそうですね、はい、一応屋号は後半夏なんですけど、あ
そういうことか、
うん、
はい、
まああって、はい、でも別にレーベルではない、
ないんだ、
うん、なんかなんつうのかな、俺はレーベルアレルギーが本当はあって
そうなんだ、レーベルアレルギーがあるんだ。
いやだって何もしてねえやつが金もらうの納得いかないから
そうっすよね、確かに、
うん本当に、うんうん、もう本当にそれに尽きるんだけど、
はい、
なんだろうな、でもなんか何もしてない場合はムカつくけど、うん、なんかしてる場合も全然いくらでもあって、
うんうん、
本当にそのレーベル会社チームとかあり方がめちゃくちゃ様々で、
うん、
俺の場合はまあとりあえずそのあの税金を払わないといけないから、まあそうですよね、みんな、うん、だその税金を払うために自分のその、はい、なんていうのかな、屋号っていうその事業の名前が必要です、うん、僕はこれでお金稼いで、
うん、
でまあこれで税金を払っていますよっていう、まあその、うん、なんだろうな、大人としての仕事のタイトルが必要だったんで、まあそれで号放つっていうのはまあつけましたけど、
はい、
でもその例えば早い一緒に作ったダビーメープル、
うんうん、
まあ、彼もゴーハナツってチームにはいるんですけど、
はい、
でも別にその会社員として一緒にいるわけじゃなくて、うんうん、本当に一緒に音楽を作って好きなように作ってリリースしたいっていうその最初の気持ちを崩したくなかったから、
うーん、
だから会社は一緒にはやらなくて、
あそうなんだ、
その俺今まで一切やったことないのが、
はい、
友達と会社を作るとか、友達と何かを借りるとか、友達と家賃を折半して何か事務所を持つとかは一切したことなくて、絶対仲悪くなると思ったから、絶対、
うんうんうん、
だから自分が良くても、
うん、
自分が悪くても、
うん、
全部自分に返ってくる方がいいなと思って、
うん、
でまあ個人事業主、
うん、
で税金をきちんと確定申告して払いますっていう、その最低限の人としての営みのためにあるもので、はい、あんまり深い意味は実はない
んです。あ、ないんだ。へえ。
だし、なんか、まあみんな、このゴールデンラッシュポッドキャスト来たゲストの人とかも多分、まあいろいろだと思うし。
いろいろです。
なんか、多分まあしっかりマネージャーいる人とかは、まあいる。
結構多いですね。半分ぐらいとかか。半分もいねえか。
半分。
いやでも半分いないか、でも半分弱ぐらいかな、でもなんかそれこ そ, その最初取った時はいなかったけど、うん、今いる人も結構いるし、
あ
例えば、はい、
その一人二人じゃなくてやっぱまあみんなある程度仕事ちゃんとしてる人はいるんですかね。
そうですね、まあ、でもやっぱりインディペンデントでやってるって、うん、マネージャーとか結構でも大体いるっすね、うん、友達なのかとか、
う
ん、っていうのもあるかもしれないし、会社としちゃってるって人それぞれだと思うんですけど、
はい、
はい、って感じかもしれないです。
なんだろう
ゲストは。
インディペンデントの定義がよく分かってなくて俺は。
まあ確かにな
んかなんだろうな、もう CD じゃなくてチューンコアとかを通じてストリーミングに音源を載せることが誰でも個人でできるから、
できるですよね。
だからチューンコアに全部任しておけば、
確かに
もうきちんと計算したそのなんか何もかも表で見れて、
はい、
レポートが見れて、それで分配も正しくやってくれて、
うんうん、
でまあ、もちろん手数料とかは取っているけれど、
うん、
まあ、そんな別に法外な値段じゃないし、
うん、
それってでもやってることレーベルと同じようなことやってて、レーベルよりも良心的な設計なんじゃね、
確かに
ってことで多分利用者が増えてて、
うん、
なんでレーベル音楽の会社っていうものが音楽を破壊するみたいなことを極端にそういうこと言う人もいるかっていうと、
うんうん、
なんか最初に俺が言ったようにその何もしてない人が多いから、
うんうんうんうん、
そのアーティストのアイデアとか、
はい、
この個人が作ったアイデアだったり素晴らしい曲が、
うん、
その間に関わる人が多すぎて薄まってしまう、
うん、
魅力が薄まる、
うん、
関わる人が 多すぎてそのお金がその最初よりもすごく少なくなるとか、
はい、
でもそのなんかやっぱり俺ずっと一人でやってんすよ。
おお、そうなんだ。一回も入ったことないんですか、レーベルとかマネージャー外部で雇うとか。
自分専属のマネジメントというのは一回もなくて、はいはい、1、2年だけそのあれはね、あのコーヒーの保温が切れた時のコーヒーの保温が切れました。
切れたですね、はい、すいませんすいません。
ここからはぬるいです。なんだっけ、
今1、2年ぐらいなんかマネジメント？
ああそうそう、でもそれもなんか全国各地のなんかイベンターの人とつなげてくれて、
はい、ああそういうことか。
あの地面先ライブ、あのこの間アルバムリリースしたでしょ、うん、ライブ欲しくないみたいな、
うんうん、
でここ の, あのイベンターさんが呼びたいって言ってるんだけど、うん、どう紹介しようかみたいな人がいてくれて、
はい、
でもそれもその人は俺だけにやってたわけじゃなくて、
あ、
まあ、同時に何人か面倒を見てた、
はいはいはい、
で別にじゃあ専属じゃないよね。
まあそうですね。
そうだからそのイベンターさんに連絡したりとか、
うんうん、
でそのメディアにこういうアルバムができましたよっていう資料を投げたりとか、実際にこうやってそのアイザック君にメールをしたりとか、
はいはいはい、
でそのボンベロ君、テーラス君みたいなイケてる若手と曲作りたいスパーラ君とかも、
うん、
じゃあどうしたいか自分で連絡するっていう。だって自分が曲作りたいから、
うん、
自分の曲に誘いたいから自分で連絡するだけっていう、
うんうん、
だから一人、
はいはいはい、なるほどですね。
なんだろうな、でもレーベルの場合はそれを人がね、うん、ちゃんとその正しいメールの打ち方とか知ってる、礼儀分かってる大人の人がやってくれたりとか、
うんうん、
であとは会計の知識がある人が、
うん、
そのこの楽曲にはじゃあそのビートがいくらで、スタジオ代がじゃあ何回セッションに入ったらいくらぐらいで、エンジニア代がとか言って、うん、はいこれぐらいですねとかまとめてくれたりとか、
うんうん、
で自分一人だったら一人でこの曲のじゃあ誰を客演に呼んで、客演の誰にギャラ払ってとか、ビデオは誰に頼む、機材は何を借りたいからいくら必要で、ってなるとこういうスタジオを借りないといけない、あメディアに資料も送って、こことここに資料を送ったらインタビューを組んでくれるとか、でここに資料を送ったらなんか全然あんまり見てくれないけど、ただ自分の好きなように文章をいじれるとか、
うんうん、
そのメディアごとに 届く人たちにも違いがあるし、
確かに。
で戻って曲の話で、こう自分はこれをライブでもやんなきゃいけないから覚えないといけないしとか、
うんうん、
で DJ にそうだライブ用のビート送らないと、あライブ用のビートがそもそもないから作んなきゃとか、もう1曲だけでも死ぬほど考えることがあって、
確かに。
レーベルっていうのは本来はそういう作る以外のプロモーションとか、
うん、そうですね、
そういうことの周辺を面倒見てくれる、
うんうん、
アーティストは曲作りに専念できるようにそれ以外のこと面倒見てくれる場所だと本当は思ってて、
うんうんうん、そうですよね、
本当はね、
本当はね。
でもなんかそのまあいろいろあるから
そうですね、まあ、お金が絡んでくるとね、
お金が絡むといろいろあるし、はい、
うんうんうん、
なんかそのなんだろうな、例えばこう印象が良くない、逮捕されたら印象が良くないから仕事は上げられませんとかももちろんあるし、なんか別にその逮捕歴がなくても単純にそのブランドイメージと合わないから仕事がもらえないとかもいくらでもあるし、だけど明らかにブランドイメージが合ってなくても、そのレコード会社さんと例えば何かしらのそのまあなんかのブランドか知らないけど会社さんがね懇意にしてたら、そちらのじゃあアーティストさんに CM ソングお願いしますとかももちろんあると思うし、アーティスト一人だけの力じゃ届かない場所に連れてってくれるのがレーベルであり、
うんうんうん、
広げる力を持っていてそのための会社、
うーん、
音楽シーンを作るための会社、う
ん、はいはいはいはい、って感じだレーベルは
かな、わかんないけどどうなんだろう、なんか
でも声かけるってことあるですよね絶対、レーベルとか。
あそう、これがないのよ。
え、ないんすか。
ないないない、本音は待ってたの、なんかシンデレラストーリーっぽいじゃないですか。
あ、まあまあまあそうですね、サインしてそうビッグドリームみたいな、ラップドリームつかんだみたいな、
そうラッパーズドリームあるから、
ラッパーズドリームあるですね。
なんか全然有名じゃなかった人が、うん、その天才プロデューサーの手によって一気に着目されてみたいな、その誰もが憧れるシンデレラストーリーがあるじゃない
うん、うん、
でも俺は全くそういうのがなくて、なんでこんなにみんな声かけてくんねえのかなってずーっと思ってた、ラップしてる15年間
そうなんだ、
本当に寂しいぜ
いやでも自分から送る人もいるっすからね。
あ、もちろん、もちろん
それはあるですよね。
そう、自分からそう送るのが大事だって思った。いろいろ待ってても来ないし、
うん、
なんかその同じようなことをすっごい若い時言ってて、
うん、
なんでみんな誰もインタビューとか組んでくれないし、誰もその興味持ってくれない、誰もそのなんかメディアが着目してくれないのはおかしいみたいな、
うん、
メディアはイケてるアーティストを紹介するのが仕事だろうみたいな。俺はイケてるアルバムを世の中に出してるラッパーだみたいな。なんでメディアが来ない、おかしいみたいな考え方だった時が俺はあって、
うんうん、
死ぬほど昔に、
うんうん、
でも大人が、ある大人が、うん、それはおかしいよ、ちゃんと資料を送らないと向こうもわからないよって言ってくれて、
うんうんうんうん、
まあそうなんですよね、
はいはいはい、
自分でアプローチする力も同時に必要。
そうですね、確かに確かに、それめちゃくちゃ重要だと思うんですね、
うん
うん、
ね、自分にそんなに自信があるんだったら、うんうん、本当にだから送ってわからせてあげないとね、
確かに。これでも結構インディペンデントのアーティストとかは結構重要なのかもしれないですね。やっぱ自分で動いていくとか、じゃあリーチアウトするとか、やっぱそこはやっぱ何ですかね、意識してやんなきゃいけないから、もしねそういうのが欲しければやっぱりアプローチするっていうのはすごい大事かなとは思いますけどね。
俺もアイザック君にゴールデンラッシュポッドキャストにちゃんと自分で調べてメール送ったから、本当に間に別に会社さんとかマネージャーとか入ってないから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
俺が出たいなと思ってどうでしょうっつって連絡したら実現したから、だそういう、なんだろう、そういうチャンスもあると思います、
うん、いやこちらこそありがたいですよ。いやオファーしても断れるかなって俺は思ってたし、正直もうちょっと頑張んないんだなみたいな上に思ってたところもあったし、俺の中では。でもありがたいです、
楽しいです、とりあえず来れたん
で。本当ですか、うわー嬉しい。
この画面に、この画面に俺がいるやばい、
マジですか、うわーめちゃくちゃ嬉しい。そっか、ちょっとこれからの動きというか、これからの人脈、はい、まあリリースされたばっかりなんで、多分これは絶対、まあ、みんなまずチェック、まず全部アルバムちょっと聞いてください、
はい、
とりあえず
ドンジンで聞いてください、ドンジン
で聞いていただきたい。でもこっからのなんか動きだったりとか、多分じゃあワンマンライブなんか分かんないですけど、こういうのとかなんか考えてることとかあるんですか。
そのアルバムの中の曲で今リミックスを2つ、
はい、
2つリミックスを作ってて、
お、
まあ、それが、
はい、
うん、来年とかに出せるといいなと思ってます。
リミックス誰が入るのか楽しみですね、これは。
どうしようかな、
言わなくてもいいですよ全然。
これなんかビープとか入れられるんですか。
あ、全然入れる、それを。
ウェイ、
おお、
まあ現状確定。
すげえ、これちょっとまだ出せないですけど、
はい、
後から出た時にみんな多分もう、ああこの人言ってたんだってなると思うんで。
交渉中。
おえー、あそれやばいっすね。
まあ実現したらいいなっていう、
はい、
まあ
なるほどですね。
そう、これ映像上がるのどんぐらい、いつぐらいですか。
マジすぐ
です。マジですぐ
マジですぐですよ。
じゃあまあそのみんな予想してください。
はい、ぜひ予想してください。
何の曲なのか、それで何のラッパーが誘われるのか、
結構でも熱いです。若手もいつつ
中堅もいるし、
中堅もいるし、わこの人っていう、結構ちょっといろいろいるんで、はい、これは楽しみですね。
よろしくです、
よろしくお願いします。はい、ってことで、まあ結構多分あれかな、ラッシュポッド史上最長のエピソードになったと思うんですけど、
クソ喋った、
いや全然大丈夫ですよ、
クソ喋った、
全然、うわ深い、これはもうあの皆さん本当ちゃんと見てほしいし、
はい、
多分学べることがすごいあることだと思うんで、もうメモ取りながら見てもいい、
いろいろ喋りました、
はい、ぜひ皆さんね、うん、あの見てもらって、
飛ばさず見てね、
飛ばさずぜひ見ていただけたらなと思います。でトンジンね、ぜひ聞いていただいて、まあ、あの下の方の概要欄にも貼っておくので、皆さんそこから聞いてもらって、ミュージックビデオもねいくつか出てるので、それもチェックしてもらって、いろいろライブとかも多分あると思うんでね、あのソーシャルメディア、
よろしくお願いします、
とか全てチェックしてもらいたいなと思います。
下の概要欄の方から私の YouTube チャンネルや Instagram へ飛んでね、
ぜひ皆さんチェックしてもらいたいなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ピース、ありがとうございます。